ドイラジ
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル試作映画をみんなでチェックし、映画館のことが好きだけどでもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶくさくはないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、ということで今回皆さんで見ていった映画はこちらでございます。レベッカです。さあ、こちらネットフリックスで見れるものなので、もし見ていない方はぜひ見てください。あらすじお願いします。
はい、2020年イギリス映画、主人公は付き人として来たホテルで妻に先立たれたマキシム・ド・ウィンターと知り合い、あっという間に恋に落ちる。彼の屋敷マンレーへ住むことになってといった物語です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、この作品はなぜ今生まれてきたんですか？です。おまけさん。
多分原作がすごく1938年とかなんですかね。
はい。
そしてなんかそういう、まあ、ある種の古典としての面白さと、うん、まあ、こう今な作ったことでこの画面のリッチさがなんか興味深かったかなと思いました。
は
い、
ああ、なるほど。もう俺の疑問に対する答えをテンションで言ってしまうという、はい、
そうなのか
さあ、タンタン。
はい、あっさりしてるなって思いました。
あっさりしてるな。さあ、マリペ。
コックのがあったって知らずに見たので、
うん、
普通に最初こう二人ともかっこいい式で出して、あの画像も綺麗な感じで積んで、うん、でも結構あっけなみたいな感じで終わりましたね。うん、まあなんか割と嫌いではなかったです。
うんうん、
楽しめたかなと思
います。うん、私も嫌いじゃない
という感じです。さあ、そしてこちらがですね、監督がベン・ウィートリー監督です。うん、まあこの方有名なところで言いますと、フリーファイヤー、
はい、あとハイライズっていうの撮ってますね。
ハイライズ。うん、あとトゥームレイダー2の監督に抜擢されてる。
うん、あ、そうなんだっけ。
方ですね、はい。ということで精力的に今やってるという感じです。さあ、そして原作がですね、まあ、先ほどありましたけども、ダフニル・モーリエのレベッカを原作としておりまして、こちらがおまけさんさっき言った通り1938年の作品となりまして、まあその後にね、40年代に2年後にヒッチコックの映画化されまして、その後80年後に突然出てきたレベッカリメイクというか、まあ同じ原作を元にしていますよという、
うん、
さあ、うん、ということで皆さんからもこちらの感想メールいただいております。最初に紹介しますので、もしまだ見ていないよという方はネットフリックスでこちら見ることが可能でございますので、ぜひすぐに見ていただいて、その後ね、感想に混じってきてください。お願いします。ネタバレもします。さあ、ということで皆さんからいただいたメールご紹介させていただきましょう。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いきますよ。ラジオネームサハルさん。レベッカ鑑賞しました。ちなみにヒッチコック監督作のオリジナル版は未鑑賞です。感想はいまいちというかあっさりな印象です。はあ、確かに主人公を小銃とのごとく追い詰める登場人物たちについては魅力的でしたが、終盤にかけてはもう一山あるんじゃないのと期待し、マキシムが釈放されてからレベッカの愛人ジャックが登場して、こりゃなんかあるぞと期待していたのに、ジャックは恨み事を言っただけで退場。ダンバース夫人も屋敷に火をつけたまではいいものの、海に身を投げ投身自殺という、なんか主人公とマキシムに都合がいい展開になってしまい、なんとなく物足りない印象でした。終盤あたりにあのバンホッパー夫人が再登場して場を荒らしてくれたら面白かったのに。なるほど。そしてラジオネーム IT アンダーバー K さん。ヒッチコックと比較して鑑賞しました。サスペンスではなくホラーだったことに驚きと、それで良かったのかと疑問です。特にレベッカの存在が後半になるにつれ消えていったのが残念です。ダンバース夫人と直接対決になるのはどうなんでしょうか。ダンバース夫人とレベッカの関係がよくわかりません。一方ヒッチコックのではレベッカという理想の女性像に苦しむという主題が、今年公開の透明人間と同じく見えない何かに苦しむ現代性を感じました。理想というだけでなく、マキシムは殺したのかもしれない という疑念、そして隠蔽に対する脅迫といったさまざまな見えないものも描かれます。見えないものであるはずの恐怖を具体的に特にダンバース夫人だけにしたので、ホラーにしてもちっとも怖くありませんでした。結論としてはやはりヒッチコックはすごいということを分からせてくれたリメイクでしたということで、
うん、
皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、もうこれはねそういうことなんですよね、うん皆さんテンションで言っていた通り、まあ、サハルさんも全く同じ言葉を使っておりますね。あっさりした印象、
うん、
うん、
やっぱあっさりしてるんですよね、
うん、
そして IT、うん、アンダーバー K さんのね、うん、ヒッチコックと比較して鑑賞した、
うんうん、
IT アンダーバー K さんからいただいたメール以上のものを僕らもう話せませんので、これが結論です
あのちなみにおまけはやっぱちょっと気になって、
はい、
あの時間があったんで、
うん、
ちょっと雰囲気だけでもと思って、あの今 Amazon プライムビデオの方で、あの、
はい、
ヒットコック版の、うん、レベッカが見れたので。
あ、そうなんだ。
あ、そうですよ。でちょっとね今日の朝ちょろっと雰囲気だけ半分も見てないからちょっと見てみましたね。
うん、
そうそう、
どうですかね、
だからあれですよね、多分ほぼ原作の流れでどっちも書いてるから、同じようなことが起こるからあれだけど、やっぱリメイクってよりは同じ原作として、
うんうん、
あの新しく作ったっていう感じなんだろうなと思いますよね、
うん、そうですね。だからやっぱりあのリメイクっていう言葉は基本的には使われてないですもんね。
うん、そうですよね、
うんうん、同じ原作を元にした
うん、
作品みたいな、
うん、
だからヒッチコックはまだイギリス時代の時だよね多分ね。
なのかな、うん、やっぱあのモノクロ白黒映画ですよね。
なんかこのヒッチコックのレベッカがヒッチコックのハリウッドデビュー作的な感じ。
あ、ハリウッドのか。じゃあ
そっか、
ハリウッド作品
これでアカデミー賞とか取って鮮烈なデビューをうんぬんかんぬんみたいなコメントがどっかに書いてました。
へえー、
そっか、本当ですね。あのアカデミー賞最優秀作品取ったんです、ね、うん、
それマジか、
うん、あ、だから、はい、要はあれですよね、やっとアカデミーが認めたみたいなことなのかな。なんかよくなんかあんまり詳しくないんですけど、ヒッチコックってもともとそういうアカデミー的なところではみたいな感じありましたよね、
う
ん、最初。
そうですね、
そういうところではだからあの娯楽映画の人でしょみたいな強くてっていうところで、うん、そういうところでは入れてもらえなかったけどっていうなんか噂はよく聞くので、うん、それでやっと認められたのがこのレベッカだったんですね、ヒッチコック版。
それがレベッカだったのか。
うん、
というわけで。
でも確かにサハルさんのメールに、うん、この終盤あたりにあのヴァン・ホッパー夫人が再登場してくれたら面白かったみたいなすごい分かった、うん、私はもう序盤のあの展開が嫌すぎて、うん、これずっと続いたら私ちょっと無理だなって思って、
ヴァン・ホッパー夫人が一番嫌な人だったと。
そう、やだ、ねっとりしたあの感じが、あ、やだやだやだみたいな感じで見てたから。
すごいよね、うん、あれですよね、あのバーンホッパー夫人がね、
うん、
この人どっかで見たなって
。そうそうそう、
どっかで見た
し、なんか最近、うん、俺なんかこの人どっかで見た記憶があるんだよなって、めっちゃ強烈にあるんだけど、うん、全然持たせないと思って調べたらですね、
うんうん、
分かりまして、まあ、女優さんの名前がアンダウドさんっていう人なんですけど、
はい、
今年の上半期のスペシャルで2010年代 の、 あのベストみたいなやったと思うんですけど、
うん、
まあ、ゲストに来ていただいた肉地図のレイトさんが紹介していたコンプライアンス
そうだ
服従の心理っていう映画がね、
ああ
すごく紹介してもらって、すごく興味深かったから見たら、うん、これであの主人公がなんかねファースト不動店で勤めてるんですけど、うん、そこの店長ですよね、
う
ん、
そうだ、
要は電話受けて直接的にその女の子に嫌なことをやりなさいっていう人ですよね。
うそう、だからなんかもう顔見た瞬間から嫌だね
嫌あの命令の感じとかね、またかぶせ
る嫌な人だなって。
そうなんね、
結構いろいろ出てるんだ。
ね、
アメリカンアニマルズもいるじゃん。
そう、ね、あ、そうだよ、アメリカンアニマルズはあのほら襲われてる
人、図書館の人か。
そうそうそう、
はいはい、
あとヘリタリーの、
ヘリタリーから結構いろいろ出てるなという感じでね、はい、ちょっとあの人だったかというか、
ちょっと覚えておいた方がいいかもね。
そうね、あとキャストで言うと、
うん、
あのこれ全然気づかなかったんですけど、 あの、はい、要はそのネットフリックスのキャストのとこ見たかな、この人の名前が入ってたから、
あれ本当だ、
あれ本当って思ったけど、あの見てる時は全然気づかなくて、あのそうそう、なんかこの人ルーク・エヴァンス似てんなぐらいに思ってね、あのいたんですけど、まあなんかね、ジャック・ファベルっていうね、
いとこの
っていう、レベッカの日いとこってね、人ですけど、この人 ね、
ね、
びっくりしましたよ、
あ
この人サムライリーでしたよ、
サムライリーだったんだね、
サムライリーなんでいきなりこんなおっさんっぽくなってんのみたいな
だからもうまんまリリー・ジェームズと
リリー・ジェームズとサムライリーであれこれはなんか今から戦うのかみたいな、戦いなが
らお前ケットゾンビや
とかっていうね、痛いな感じで、でも すんごいなんか本当にルーケ・バンスみたいな感じでしたよね、
ね、
吹き方がね、うん、
確かに確かに、
なんかあのなんかこう
かっこいいしな、
まあまあまあ人によってもそうそう、なんかね、あの若い感じがちょっと抜けちゃってね、うん、高青年とかね、びっくりしましたね、
うん、確かに全然イメージ違う、
うん、確かに、なんサムライリー確かに、えどこにいたんって思ってた、
そうそうそう
そこだったんだ、
そこだったんだよねっていうね、うん、
はあ、確かにっていうねそうなんですよ
ね、仕事はね、はい、
まあ、あとなんて言ってもキャストね、主演2人がリリー・ジェームズとアーミー・ハマーなんですけど、うん、
はい、
うん、
私が好きな2人、
あそうなのね、う
ん、そうですね、女優さんだと多分リリー・ジェームズが一番好きで、
うん、
俳優さんだとアーミー・ハマーが一番好きです、
一番なのすごい、
あの見た目だけで言うと、
あはいはい、
そうだったんだ、でも完全にこれもうマリッペ案件でしたね、
そうですね、
いやでもなんか今の俳優でやるならこの2人って感じだね、なんかやっぱアーミーハマーはやっぱね、このクラシックな感じで、この金、もともとは金持ちだからかもしれないけど、うん、金持ち感とまあハマるよね、あの大きな
ハマりますね、
あの背丈と、うん、ああいうのがね、うん、
なんか繊細な感じですか、
うん、そういうところも含みでね、
うん、
なんかその何考えてるか分かんない感じもちょっと
うん、あり
つつ、ね、うん、
なんかアミハマいつも金持ってるよねなんかいつも金持って
る、金持ってるのかな、うん、
リリー・ジェームズはなんかいつも現代の人じゃないよね、いつもね、
うん、そんなことないじ
ゃん、割と現代じゃない
人が多めと、
まあ、まあまあまあなんか
そうね、
まあ、ベイビードライバーとイエスとか
あるけど、そうそうあるからあれだけども、
でもそれ以外大体昔の人じゃない、
まあ、確かにね、確かにね、そういう仕事が多いかもしれない、まあやっぱりアーミーハマーは本当にね、普通にかもう自家金持ちだから、そういうのがすごくハマるんだろうね、
うん、
なるほど、
本当金持って役しか見たことないよアーミーハマー、俺
だからもうアーミーハマー使えばそういうのも客色しないでも雰囲気出してくれるから楽なのかもね
うん、まあでもコードネームアンクルがあります
、うん、うん、あれ貧乏だっけ、コードネームアンクルって、
貧乏じゃないけど、
ロシアの金持ちって分かってるのもないと、
うん、あそうだ、ソ連だから、まあ、金持ちってよりはっていう感じではあるけど、うん、そうそう、まあ、大体金持ってる感はすごく出せますね、
金持ってるね、アーミーハマー、うん、アーミーハマーと書いてなんか金持ちと読むみたいなぐらいの、ね、そう感じありますね、
そうね、
うん
うん、
やっぱアンクルとかの時も思ったけど、やっぱこの人もさ、めっちゃ背高いからさ、
そうそうそう、
だエリザベス・デビキと並んでても、なんか絵になる人
っていう、絵になる、
なかなか珍しいよねこういう人、
うん、
アーミーハマーってなんか彫刻みたいだもん、やっぱこの人も、
そうそうそうそうそう、本当に、う
ん、彫刻が歩いて、だから確かにリメイクというかね、レベッカやりますかってなったら、
今なるやるかって言ったらすごくハマるなと、
ちょっとアーミーハマーさん来ちゃうなっていうのは、うん、わかりますわ、
うん
うん、
もうこれはイヤガオウにも、ね、キャスト加点みたいのでね、
うん、
そうですね、キャスト加点と、なんかあとファッションとかもすごい良かったですよね、
これすごいね、
うん、
なんかやっぱこう、うん、なんていう の、 あの映像の撮り方もすんごく良くて、うん、でなんか結構ね、あの前半の、どこだっけ、最初モンテカルロか、
はい、
あのね、
うん、先
の、うん、そこからマンダレーに戻ってきて、うん、雰囲気がね変わるっていうのもまたちょっと、
うん、
今の色彩とかちょっと良かったけどね、でもどっちもなんかいい雰囲気でね、
時代いつって設定なの、
でも結局は原作の時点でどうなんですかね、
ね、わかんない。なんか、いや、原作 できたの38年じゃん。だから、スパイの妻付近なわけよ。
うんうんうん、
戦争の匂いがちっともしないね。
うんうんうん。だから、ちょっと前のね、とは言っても、なんか、ウィキにも話自体何年って書いてないな。
うん、うん、だからなんか話がもっと前なのかなって気がしたので、ちょっと。
うんうんうん、
でも、そうですね、この映画も、映画冒頭で、こう、昔の回想としてを語るみたいな。うん、最後のカイロのシーンが現在だから、まあ、このエピソード自体はもうちょっと前っぽいですよね。
うん、
でもそんな何十年も前じゃないですか、数年前ぐらい。
うん、いや、まあでもこれ自体はもう出てるもの自体からしたらもう全然1938年以前だって感じですよね。
うん
うん、
あのクラシックがやばいね、もう、
うん
うん、
美しすぎて。
そうね、いやだから本当その、 あの美術レベルで言ったら、
うん、
最高品質だよね。
そうそうそうそう、
これ、
う
ん、これ以上ないよ本当に。一生デザインの方もそうだし、
うん、
あの本当にそっちで振り切ってる話っていう
か。そうだね。で、あの、
うん、
マンダレーのお屋敷もね、やばい
よ、うん、いや、やばい、ありえないよね、
うん、
あれ、
う
ん、あんな、どうする、セットで用意しましたって言われたらどうする。ちょっとありえないでしょあれ。
そうね、
誰かの持ち主だって言われてもありえないじゃん、持ち物ですよっつって。
まあ、
うん、
ちょっとだからおかしいよ、このクオリティおかしいから、レベッカやろうって企画じゃないんじゃないのと思って、俺なんか。なんかお屋敷物で。
そういうものを生かす何かをと。
そうそうそう、なんか
レベッカいいじゃんみたいな。
そうそうそうそう。ぐらいの出発点、そっちメインなんじゃないっていう。
まあ、それは、まあそうなのかな、わかんないな。
なんか、題材とかは目新しさ、僕正直何もないと思って。
そうなんですよね。多分だからやっぱりこの、38年という時に書かれたものとしてはやっぱり強い強度があった気はするんですよ。だから、うん、でも今やもう、まあ、完全に古典だなという感じがして。
そうね、
うん、だからそういうところで多分現代とか今作るからのアレンジはあんまなさそうな。
なさそうですよね。
まあ、あの表現の仕方が違うって感じになってるんじゃないですかね、うん、IT アナバーケイさんが言ってるのは。
ああ、うん、サスペンスでなくホラーだったっ、
どういうふうな強調で、うん、やっぱちょっと半分ぐらいしか見てないですけど、七国版やっぱり見て、あのそんなに大きくは変わりないんですよね、本当に。やっぱあの多分原作にプロット自体はどっちも忠実なんだろうなってぐらいでっていうところはあったので、あの流れはね、うん、それで現代っぽい感じなのかなっていうのものは、あのダンバース夫人がレベッカのことをこう、うん、レベッカって人はねみたいなことを言うのでね、あのみんなを見下しててっていう、男なんか従えてんのよみたいなことを言ったと思うんですよ。単価切るみたいな、いきなり、
はい、
あそこが結構象徴的だから、あのだから男とか女とかそういうことじゃないんだよみたいな雰囲気を出してる感じが、男どもも従えることもできるしっていう、その人がすごいからっていう、そういう視点とかはちょっと今っぽい感じがちょっと前に出てるかなと思ったけど、それぐらいで他はね、そんなに今っぽさを何かを出そうともしてる感じもせずという感じはしましたね、個人的には。うん、
これかなりその発言も難しいんだよね。
まあまあね、うん、
なんか最終的にね、どっちに肩入れできる話にするかっていう作り方によって結構、
あの制作者がってことかな、うん、
うん、そうそうそうそう、やっぱ最後本当にその、まあ、サハルさん自身も言ってますけど、うん、まあ、主人公とあのマキシムに都合がいい展開になっているっていうことを、逆にだからそうツイストして、あ、正義はダンバース夫人側にあったねって話にするんであれば、あのそういうあの現代的な価値観 あの、うん、意味を込めた発言とかセリフを加えていくことにも、うん、よりこうなんかブラッシュアップされたいい感じの部分が生まれてくると思うんだけど、うん、なんかやっぱもやっとした感じで終わるじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、
まあ、それはもう今までのオリジナルの通りですみたいな、
うん、
多分ことだと思うけど、
ちょっとあれだけどねっていう、
うん、変えたらいいのになって思っちゃうね。なんか今やる意味が本当に感じられないっていうか、
そうね、うん、
本当、ああよかった、万々歳ですねっていう感じ、
うん、あれだよね、だから多分その辺同じだと思うけど、なんか後半とかであのレベッカの水死した船がね引き上げられてってとかで、はいはい、アーミーハマのねドウィンターがね、なんかあのしっかり覚えてないけどレベッカの勝ちだみたいなじゃないですけど、
はい、
そういうような発言してたと思うんですけど、
うん、
だからなんかやっぱそういうとこ見ると、なんかそのモヤモヤとかもなんかこう、あ、後半とかはやっぱりその人の駆け引きとかの勝ち負けみたいな、
うん、
そういうところの話になってんのかなって。だからその主人公のリリー・ジェスムスもね、 なんかどっちかというとそういうところで、どういうふうに自分が勝つかみたいなところにはなってるような雰囲気がちょっとしましたね、うん、イコールなんか都合よくちゃんと、自分たちがしたっていうことにもなってるけれども、都合はいいわよねっていう話にもなってるかなと思った
り、うん、
そうね、勝負というかね、死んだ人と勝負みたいな感じだけど、
うん、そうだね、だから死人が完全に勝つっていうぐらいでよかったぐらいな気がするんですけどね、僕はね、
うん、うん、まあ、そうするともうだいぶ変えるっていうことになって
たね。あ、そうそうそう、もうだいぶ変えるぐらいじゃないと、なんで今やるのって。だからやっぱりこう、うん、本当に同時代性を持ったものがさ、同時期にさ、そのスパイの妻と、
うん、
レベッカ同時に僕ら見たわけじゃないですか、結構、うん、やっぱりどうしても比較しちゃう
感じはありますね。
感じはありますよね。
うん、何か同じようなね、そういう駆け引きとか、そうそうそう、結局は大きなことよりも人と人の駆け引きの部分も全面化してるみたいなところに似てるのにねっていう。
そうそうそうそう、うん、そうするとやっぱりこのお話って肯定していいんでしょうかみたいななんかね、
うん、
気になってしまうよね、
うん、あ、だからねちょっと思ったのはね、その辺でこれは軽い話のとこなんですけど、
うん、
やっぱ今回の映画、さっき言ったようにやっぱリッチだなと、全体的になんか
リッチだね、
要はねゴージャスじゃなくてリッチって感じしないですか、なんか、
あ、派手派手じゃなくて、そ
うそう、ゴージャスっていう感じじゃなくてリッチな感じなんだけど、
はいはいはい、
なんか全体的ね、あ、その雰囲気はすごくいいなと思ったんですけど、うん、ヒッチコク版を見るとね、またねやっぱ白黒で、いや俳優さんたちとかの雰囲気とかも含めなんだと思うんだけど、リッチっていうよりはね、エレガントな感じがしましたね、ヒッチコク版は。
お
お、なんかそういう違いがあってちょっと面白かったですね、半分しか見てないですけど、
はい、
うん、
いや、いい言葉チョイスしてるね、おまけさんはね。
いやいや、うん、
やっぱりそういう上品さがあるっていう、
そうですね、
なんですね、うん、これ確かにこの映画は上品さっていう感じしないもんね、エレガントって感じでもないもんね、やっぱね、
うん
うん、
そうですね、
うん、多分その辺はやっぱりヒチコク版の、ジョン・フォンティンズという人が出てるんですけど、その人の顔立ちの雰囲気からも違いが出てるのかなと思いましたね、うん、そうね、だからやっぱり今のこのベン・ウィートリー版の方がやっぱリリー・ジェームス使ってるので、普通の女の子感は出てる感じがしましたね、やっぱりヒチコク版の方はもうちょっとこう顔自体がちょっとエレガントさがあったので、主演の女優の方が、
うん、
うん、
本当にもともと貴族じゃねえかみたいな、
あ
要はクラシックな、ね、うん、そういう美人っていうか往年の女優の作りというかね、
うん、なんかそういう意味で本当にそのリリー・ジェームズ自身の演技としてはすごい、最初は結構まだあんまりそういう上流階級とかに悩みがない風があって、そこからすごくもう強い女の人になっていくみたいな感じもすごく良かったかなと思いますね、
うん
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 う
ん、
そうね、
でなんかちょっとやっぱりそういうエレガントな見せ方とはまた全然違ってくるんだろうなっていう良さだったかなって気がします
ね、うん、なんかそこが確かに元にあるのかは分かんないけどね、そういう、うん、どっちかというとヒッチコックはそういう自分の理想の女性像の方に常に当てはまっててくださいっていう、
あ、そういう人だからね、
感じだよね、そうイメージも、イメージも作品も、うん、特に初期なんてそうだろうから、うなんかだからもしかしたらああいうリリー・ジェームズが言ったセリフとかはなかったのかなって気がするよね、
うん、
レベックが君の良さを取り上げてしまったみたいな感じので、
うん、
昔のね素朴な感じの君が良かったのになみたいなことを言うじゃないですか、ああいうことを否定して今の自分、強い自分みたいのを肯定するようなリリー・ジェームズ自身の発言とか、ああいうのもしかしたらなかったのかなってね、
う
ん、想像でしかないんですけど、
あ、そうですね、ちょっとまだ俺も後半見てないんで、
うん、
さっきはそれしか言ってない俺
そう、ね、
そうそう、まあでもなんかこの IT&BK さんが言ってるような感じでいくとね、そういう感じもしますしね、まあだからなんか俺はなんかこの遅刻版ではレベッカーっていう女性の理想の女性像に苦しむのが主題でっていう感じは、それはなんかちょっと本当にレベッカーがもうちょっと亡霊感が強いのかなと思ったから、なんか逆にヒッチコク版の方がホラー味が強いのかなとはちょっと感じましたけどね、うん、
あ、逆に、
うん、なんか個人的には今回のそこまでホラーって感じはしなかったかなっていうのは個人的にはしましたね、う
んうん、なんか何のジャンル映画って感じもしませんでしたね、
そうですね、まあカッコつきでミステリーサスペンスと、そうですね、いうことで、だからなんか そのなんかミステリー感自体が問題ではなさそうな感じだしねっていう、
そうそうそうそう、なんか主要なもの感じではないよね、
そうだからやっぱモチーフかなっていう感じはしますよね、
うん、やっぱタイトルがレベッカなんで、
うん、
やっぱそのレベッカの呪縛というか、
そうね、
うん、
そういう部分がやっぱ大事な作品だから、
そうだね、そういう点ではやっぱり呪縛感は薄かったかもしれないですね、レベッカ自体のね、うん、今回の面の方がね、
うん、ちょっとその前の見てないから分かんないですけど、でも結構嫌だよね、家行ったらあんな、うん、あのマークのついたものがいっぱいあって、
うん、
なんかみんなレベッカの話するし、うん、なんかこう逆にそのホラーっぽさが、そホラーっぽさというか、そのみんなを追い詰めてくる感じがそこまで強くない分、強くないっていうのも変ですけど、お姉さんとか普通に接しようとかっていう風にしてる部分とかもあったりとかで、うん、なんか変にリアリティがあってでもまだ残ってるみたいなところがすごい、なんかどうしてもすぐ逃げ出さなきゃみたいな感じにはならないけど、なんかじりじりと追い詰められてる感じですごい嫌だなと思って見てました。
あ、ここまでね、あの分かりやすいものじゃないと思うけど、俺結構伊坂幸太郎のアヒルとカモのコインロッカーって作品でちょっと、ああ、
うん、
なるほどそういう感じ面白いなと思ったセリフが、まあ、ちょっと正確じゃないんですけど、まあ、主人公に対して君は他人の物語に途中参加してきたんだよっていう感じがあるんですよ。今回のあのレベッカまさにそんな感じだなと思って、うん、もうやっぱりあの出来上がってるわけですね、そのドウィンターさんたちの人生とか環境っていうのはもう出来上がってるところにもう物語があるわけですよね、
うん、
そこにこう途中参加してくるリリー・ジェームズっていう人は主人公足り得るのかみたいなことを、
う
ん、ことをこうなんか模索というかもがくというかね、
そう、そういうことなのかもね。だから結局そのなんで後半勝負感が出るかって言ったら、
うん、
自分自身が主役であることを獲得するっていう映画だったのかもしれないですね。
あ、そんな感じね、そんな感じ、
うん、
そうそう、だから単純にやっぱだからミステリーとかっていうサスペンス的なことはモチーフというかその側にしか見えないのかもしれない、本質かもしれないね、
そうね、
でちょっと遅刻はそっち側じゃなかったのかもしれないですね、やっぱり、
はあ、はあははあ、なるほど、
そのこうやっぱりレベッカの呪縛に対してっていうのは強いのかもしれないですよね、うん、
うん、そうね、そうするとやっぱりそこの他人の物語に介入していった自分だけども、
うん、
でもこれは自分の物語でもあるんだっていうふうに主役を獲得していくって話だと考えると、
うん、
それはやっぱり現代っぽさがあるのかな
って、ちょっと見えてきたね、ちょっとあの、うん、そういうふうに 見ていくとね、うん、
うん、
他人の物語じゃない、いや全部それも含めて私の物語にしていくと、まあ、だから最初とか最後とかちょっと回想的な感じで喋るのかな。
ああそうね、この話変だもんね、なんかね、うん、カッティングの仕方というかさ、うん、
だから私の物語を語りますっていうことになってるのかな、うん、
なってますね、あ本当だ、
そうなると一応は整合性あるみたいな、
方向
性にはまあそれが伝わりやすいかとか表現しきってるかは分からないけどみたいな、
全然伝わってなかったね。
そうねでも多分プラン的にはそんな感じがちょっと見えてきますね、そのこうその最初と最後で挟むこととか含めて、
そうね、やっぱ話していくとこうだんだんね
見えてくることあるね、
見えてくることってありますね、
うん、
だリリー・ジェームズがやっぱさもうシンデレラの時のイメージからさなんかもうちょっとさあの弱者的な感じからもう強い女性になっていくみたいなプロセスをさ、なんかいろんな映画でもう何度も見てるからさ、
そうだね、そうだか、
確かに、
うん、そうだ、シンデレラってまさにそういう話か、
そうだね、
現代的な意味では自分の人生を獲得するっていう人になってるから、人生シンデレラってもともとそうじゃなくてね、選ばれるっていうこと自体の受け身が強かったけれども、
そうねそうね、うん、
リリー・ジェームス版のシンデレラはそこじゃなくて現代的なところでそういう風に自分で獲得していくっていうものに、まあ、今としてのアップデートをしてたから、そう考えるとちょっとまた解像度上がってくるかなっていう、そっち側のね、
そうね、だから本当にそれが主題だったんだよって言われると、
うん、
でももうリリー・ジェームズだともうちょっと強すぎる感じがするね、もう出来上がっちゃってるっていうか、
ゾンビも戦えるし、
そう、もうちょっと記号になってるというか、
うん、
リリー・ジェームズイコール弱かったものから強かったものへみたいな、もう過程が全部含まれてるっていう、
うん、これ
もう新しい人逆に当てた方が良かったのかもしれないなっていう気もしないでもないね、もう十分見てきたっていう気はしますね、
うん、
でもそういう意味合いでキャスティングしたんだろうなと、
そうね、
うん、見えてきましたけども、タンタンはちなみにどういうとこ良かったって言って、
もうなんか雰囲気はちょっと日の名残っぽくて、私はなんか
ああ
いい感じだなって思いました。
貴族とか大きいお屋敷で
そうそうそうそう、
ね、いろんな人がいっぱいいてっていうね、
うん、
だって日の名残的に言えばね、屋根裏にね部屋がありましたからね。
あ、そうそうそうそ
う、
でも日の名残も要は時代設定近いって話だよね、
うん、そうそう、そう近いはずなんだけど、日の名残はやっぱり屋敷の内部にいながらして世界とつながってる話なんだね、やっぱり、
うん、
あそこでやっぱり政治が行われてたし、
うん、
なんかそういう部分があると思う。屋敷と世界がちゃんとつながってるって話があると思う。この話は結構屋敷っていうのは閉ざされてて取り残されてるっていう
逆だよ、
うんうん、
それが燃やされるっていうのもあれですね。
あー、そっか、解放だ。
あ、解放なのか破壊なのか、
まあ、要は破壊から解放が始まる、
うん、っていう感じね。もうマンダレイってだけでもうね、なんか嫌な場所のイメージあるもんね、勝手に。
そうな
の。ラース・フォントリアのせいかもしれない
ですけど。あ、違うマンダレイかな。
違うマンダレイ。
違うマンダレイ。
違うマンダレイだけどね。違うマンダレイなんですかね。
そう
ね。私はこのダンバース夫人がすごいもう主役みたいなものじゃないですか。
うん、
印象としては。なんで、ちなみにこのダンバース夫人演じた人は、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男のチャーチルの奥様役の人でしたね。
え、そうだった
ん
だ。
あ、そうなん
だ。調べたらそう
でした。じゃあまた、あれですね、リリー・ジェームズはその下で働いてた感じですね。
そうだね。あれ
面白い偶然だ。
視感が強すぎるよ、この話。
うん、あれで分かんないけど、分かんないですけど、うん、あのキャスティングディレクターが一緒なのかな。キャスティング集める人が一緒だったね、やっぱり、ね、うん、そういうことが起こりやすそうだから、
うん、そう、このダンバース夫人はなんかレベッカに対してどういう感情というか、すごいじゃないですか、崇拝度合いが、
うん、
なんか何なんだろうなみたいな感じでずっと見てました。
あ、いや、もう人生そのものなんじゃないですか。
そうだよね、
うん、
あとずっと一緒に見てき、あのね、小さい頃からお世話してるから、
うん、
自分の子供みたいな部分も強いし、
そういう感じなんですかね、
うん、ま
あ、子供であり友人であり、
であり自分自身、
自分自身でもあるっていう感じなんで、
確
かに、うん、なんか割と中盤ぐらいでもうなんかリリー・ジェームズが仮面舞踏会を、
うん、
開くっていう時になんか協力してほしいみたいな話をしに行くときにダンバース夫人の部屋を訪れるシーンで、
うん、
なんかおもちゃで遊んでたじゃないですか。そうなトロープ、ね、うん、あれとかどういう何を表しているんだあれはみたいな感じですごい見ちゃいました。何か象徴してるのかなみたいな、
うん、
もう子供用のおもちゃで
遊んでる、ね、子供をあやしてるってことじゃないの。
いや、まあ、誰もいないん
です。いやだから一人でやってるからね、自分 の、 あの屋根裏部屋でねっていう。
あれはレベッカに使ったってこと。
そうそうそう、レベッカをあやしてた時のはってことなんじゃないんですか。
なんか、ね、まあ、思い出の品かなんかなんじゃないかなと思ってますね。
そういうことか、
うん
うん、
まあ、あとはだからその鳥、うん、カゴに入った鳥自体を何かの象徴にはしてるだろうからっていう、
うん、
要はそうじゃん、そもそもそういうものは使わないかなっていう話ですよね、タータさん、
うん
うん、
まあ、だからその鳥は誰なのかみたいなこともあるだろうしっていう、
ど
う
かね、
うん、だから自分なのか、だから、ダンバース夫人自分のことなのか何なのかっていう、うん、そう、なんか、
ね、
そう、さっきちょっと話してと思ってたのが、あ、そっかと思って、その要はレベッカのいろんな亡霊的なことに悩んでというかこう狂わされるっていう話ですけど、リリー・ジェームズがね、そう考えるとあのダンバース夫人も結局、うん、あの裏返しで同じなんですもんね。レベッカの亡霊にずっとあの、うん、引っ張られてそこであの、うんうん、囲まれてるというか囚われてる人でもあるとも言えるからね、うんうん、
まあ、どっちかというとダンバース夫人が呪われてて、
そう、呪われてるっていう
間接的に
要は俺が何が言いたいかって言ったら、
うん、
だから炭酸さんが言ったようにこの人も裏表でいけばこの人も主人公になるっていう意味はそこら辺につながるなと思って、
はいはいはい、
だからひょっとしたら相手の名前Kさんが、まあ、今回はちょっとダンバース夫人に寄せすぎなんじゃないかと、そのいろんなものをっていう
配慮
的なところって言ってるんだけど、
うんうん、
ひょっとしたらその裏表の主人公的な側面を強調したのかもしれないですよね。あのレベッカにあの、うん、見えないレベッカに、うん、囚われている二人としてっていう感じがあったのかもしれないですね、うんうん、プランとしてね。
あ、それこそ強い対立を持たせるっていうことで、
そうそうそう、
本当にその呪縛に 飲み込まれてしまった方と打ち勝つ方みたいなことで勝ち負けが決着するというか、
うん
う
ん、はあ、はあ、うん、なるほど。
だからそういう意味ではそこの象徴としては最後やっぱり飲み込まれるっていう意味でダンバース夫人は自殺してしまう、
うん、
だから要は、レベッカ側の方で 海に入っちゃって死ぬところ、ね、レベッカ側に
レベッカの同化するっていう感じだね、
同化するっていう、うんうんうん、まあ、感じはしますよね。もう抽象化した意味でっていう感じはね。
そうね、うん
う
ん、
ほうほう、
非常に見えてきましたね、なんか
ね、うんうん、なんかちょっとすっきりきた気がしますね、
うん、そうそう、なんか見えてくると面白、ね、あれ面白かったんじゃないかみたいな、
うん、そんな気がしてきました。いや、まあ、面白いとは思ってましたけど、
うん、
ここまであっさりっていう、
そう、
ね、言うほどでもなかったんだな。
そうだね、
そうね、うん、
うん、
言うほどあっさりじゃないのかもしれないね、これ ね、
そんな感じがしてきた。
やっぱりね、引き合いに出してきちゃうのがね、ヒッチコックとかになっちゃうからさ、
そうね、
まず見劣りするだろうっていう目で見ちゃってるっていうところもね、
不利でしたね。
なんかこうどうしてもインパクトみたいな強さはそこまでなかったんですよね。
そうそうね、
多分そこがあっさり感になっていて、うん、ただ物語全体としてなんかこう出てるもの、にじみ出てきてるようなものっていうのは、うん、まあ案外そういうの考えるといろいろあったんだなっていう気がしてきましたね、
うんうん、そうね、本当に話してるだけで勝手にこう作り上げてる可能性もあるけどね、僕らのレベル
と。まあいいんじゃない。でも時刻版だとダンバース夫人の最後は違うみたいですね。
あ、そうな
ん、まだ見てないから言わない。
まだ見てないか、
うん、まあ一応でもネタバレすると、
ネタバレするとダンバース夫人は屋敷に火をつけてそのまま火と一緒に飲まれていく。
ああ、まあ
屋敷と一緒に。
あ、そうね。
あ、なるほど、屋敷と一緒にだと、あ、本当だ、うん、同化ではないね。
そう、うん、でもひょっとしたらマンダレー自体がレベッカなんだっていう、
まあ、なるほどなるほど、
そっちの、
まあ、
そっちとしても同化を象徴して死ぬとしてる、
う
ん、で逆か、だから今回のやつはあの、そうね、そもそも死んでいったところに対して同じような死を選ぶってことが同化にっていう表現を分けたのかもしれないですね。
あ、まあ確かにね、でもなんか やっぱこうやって新しいあのエンディングを見ちゃうと、
うん、
やっぱ屋敷で死ぬとマンダレイってタイトルにすべきだなと思っちゃうね、ちょっと。
なるほど、
まあ、まあまあまあまあ、そうかな、
うん、レベッカってタイトルだとやっぱ等身自殺の方が合ってる気がするもん、
うんうん、まあでも多分まだ全部見てないんですけど、ヒッチコック版の方がひょっとしたら、うん、あのレベッカのこうね存在感とかにいろいろ悩まされてることが強いんだと、
うん、多分そうだと思います。
館イコールレベッカ感がもっと強いのかもしれないですね。
あ、
それでいけ、
なるほどね、いろいろなこだわりとかも残ってるし、
うん、そうそうそうそう、だからもう分かんないですけど、もうこのだから主人公自体がこの屋敷自体レベッカじゃんって感じたらもうレベッカになるしっていう。
なるほど ね、だから多分その屋敷に本当にレベッカがいるし生きてるしって感じられるような作りなんじゃないですかね、うん、
その辺がやっぱり今回のはそこを取らなかったって感じはします
ね。なるほど、
うんうん、
見てないくせに勝手になることとかおかしいけど。
ちょっと面白いな、新しいなこれ。
そうなんじゃないかって、今度ヒッチコックの方のレベッカ勝手に作り出してくるからこっち。こうに違いないって。そうひどいよね、だってね、多分ヒッチコック版だってこういうセリフは言ってないんじゃないでしょうかとかさ、勝手なこと言ってますからね、もうね。
受疑者の人が聞いたらもう奮発ものですよみたいな。
奮発ものですよ、いやあるしみたいなね。見ろよみたいなね。
まあでもそう、
うん、
あでも本当にやっぱりヒッチコックはヒッチコックです、うん、いやまあどっちかっていうとこうやっぱり引き込まれ感とかは強いんで面白かったんで、
うんうんうん、
やっぱりこう2つ見るといいなと思いましたね。
まあでも Amazon プライムで見れるのであれば、
そうそうそうそう、
ちょっと見よう、
私も見れる、うんうんうん、
まあ、単純に
読んでみたいんですけどね、
企画じゃない話でいくと、うん、モノクロなんだけど、うん、やっぱりモノクロっていろんなことを感じるな、光と影とか演出がすごい考えるんだなとかもね、すごくこう、
うん、
際立って面白かったんで、そういうのも良かったですね、うん、半分しか見てないけど、はい。だからちょっとそのヒッチコックの話でちょっとまたレベッカとはずれるかもしれないですけど、はい、モノクロのこうそういうなんか光とかのと影で演出するってこと自体は、要はこれそれって、自然じゃない光や自然じゃない影を作るっていうことで演出してるじゃないですか、
はいはいはい、
それは要はそれはそのからモノクロだから、そうしないと画面自体が綺麗に映えないというか演出できないからっていうのはちょっと思うんですけど、
うん
うん、フィルムノワールとかもそうだけど、
うん、
そう考えるとそういうのをもうモノクロだからとかじゃなくってやってるのがこの前のスパイの妻の、あの黒沢清監督かもしれないなって改めて思います。だからやっぱ、
ね、
黒沢清監督やっぱりこう、うん、 一見不自然じゃない不自然な感じとかたまにあるっていう、
はいはい、
たまにっていうかあるので、
うん、
いろいろ
ま
あ、なんか少ない時もありますけど、そういうのあるから、あ、そういうことってそういう影響もあるのかなって。古い映画好きだしやっぱり。
なるほど。古い映画になればなるほどその不自然さというものは映画的な自然にのっとってる現代の形なんですよと。
そう、逆に今やってみると面白い効果が出るっていうのがあるのかと思いましたね。
そうね、そもそも映画というものそのものが存在として不自然なんだからっていう考えは、大林信彦とかまさにそうだったもんね。そういうテーマの人だったもんね、そういえば。
で、黒崎義史監督もやっぱそういうとこは強いと思うんで、もともと。
やっぱとかくリアリティとか現実っぽいものをやっぱ求めがちになりますけれどもね、やはりそうじゃないんだそもそも映画っていうのはっていうところに立ち返ってくると、やっぱその映画的な表現ってなんだろうねみたいなことをやっぱ考えざるを得ないし、まあ、そういうとこやっぱりこうブレずに追求してるところがやっぱ黒沢さんだったり、まあ、昔の白黒で活躍してたヒッチコックとかだったりするのかもしれないですね。
やっぱりそこからちゃんと歴史つながって今の作家としているんだなって感じが改めてしましたね。ちょっとなんだかこうベン・ウェイ・ツィートリーのレベッカから離れてきてますっていうね。まあまあもちろんこの新しいバージョンのレベッカもそういうつながりであるんだろうなとはやっぱり思いますしね。
全然関係ないんだけどさ、最後そんでカイロ行くじゃないですか、エジプトのね、あのナイル殺人事件にもアーミーハマーいるらしいんで今度こっから始まるアーミーハマーということで、
あ、ね、そうね、
見れるんじゃないですかね。
カイロで過ごしてから、
ちょっと
って
ナイルをね遡っていきましょうということで、ちょっとよくわかんない、これでまとめる必要なかったけど、まあ、そうやってねいろいろ点と点をつないで線にしていくという作業、これもまた映画好きにとってはね面白い部分ではあると思いますね。はい、ということで、
カイロで閉まるのはあれなのかな、なんかあのウィキの小説版のレベッカを見ると、このレベッカの大半大部分は作者の、デフニー・デ・モリエさんの夫の赴任先であるアレキサンドリアって、あのカイロに次ぐエジプトの第二の都市って書かれてた、なんか、そういう空気感の解釈だから、そういう風に締めたのかなっていうのもあるのかもしれないですね。
あ、そうなんだ。はあ。あ、ちょっともっと手前で言っときよみたいな思ったんだけど、やっぱマンダレーのさ、お屋敷のところでやっぱ提灯とか飾られてるのも面白かったね。
ああ、なるほど。
だって明らかに洋風のものじゃないじゃん。っていうところ
にやっぱ。エキゾチックな感じにしたかった
ですね。そう。
仮面だし。
やっぱ現地の、まあ、環境とかが取り入れられている、だから美術やっぱすげえなっていうふうにはね、いちいちこのとこまでやってんだみたいな、
いや本当になんか美術的なこととかすごい、
すごいよ、あっさり見ちゃうのは実はもったいないのかもしれないなっていう感じありますね、ということでぜひ見る保養地というかね見る保養地ちょっとよくわかんないですけど、ちょっとねそういう感じで映像的
にね、そういうふうにも使える映画かもしれないですねっていうね、
絵を楽しむっていうのもね結構ありです、もちろん意味も楽しめますけど、ぜひ楽しんでみてくださいということで、次回はマイリスト発掘委員会やっていきますよ。そして発掘委員会のレパートリーこちらでございます。こたつは、グッドナイトマミーですね。
あ、なんか
いつかオグポンさんが送ってきてくれたやつですね、はい、でおまけさんが、
おまけは、これはアマゾンプライムに入ってたんですけどのマイリストに、自分の藍色夏恋という台湾映画で、あのこの前急ぎでやったガチョウホの夜 のグイルンメイさんが多分これデビューかなぐらいのすごく若い頃なの、多分高校生ぐらいの青春映画ですね。
はい、で畑さんがミッドナイトランナー、タンタンは、
はい、私はなんか、まあ、パッと見ちょっと可愛いから入れただけなんですけど、フェイフェイと月の冒険っていうアニメの映画を入れました。
これってもう配信になったのか、なるほど、
と思います、はい、
最近ですよねこれね、
結構最近です。
でチャームレイがいつだってやめられる7人の危ない教授たち、マリペが
家を沸かすほどの熱い愛、
そしてガワラさんが
中国のアクション映画の密告者です。これもグイレンベイで出てますね、
はい、
はい、ということで、じゃあ今回 はサイコロ振っていきましょう。
はい。
はい。
5。
5。おお、うん、そうか。いつだってやめられる7人の危ない教授たち。
これ、これでも3部作ですよね。
シリーズの1作目を。
間違えたら大変。
間違えたら大変ですね。7人の方ですからね。はい、見た方ぜひ教えてください。はい、さあ、ということでじゃあエンディングいきましょう。さあ、そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休みしていますが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は11月の28日土曜日、午後3時15時から開催します。参加費は無料です。チケットを今予約できるようになっていますので、ぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフがそれぞれオンラインでコンテンツも発信しています。おすすめの海外ドラマやおすすめの映画などなどいろいろやっていますので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは映画の中の映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではジオラマボーイパノラマガールを扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、みんなでいつだってやめられる7人の危ない教授たちを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお呼びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ということで、ハッシュタグドラジひらがなでつぶやいていきますと感想を拾えます。ぜひご利用ください。次週予告ミニお題トークでは映画の中の映画やってきます。そして急げ映画館ではジオラマボーイパノラマガールやってきます。ということで、詳しい募集要項ぜひツイッターでご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また、来週にお会いしましょう。お相手は私、水の呼吸おたつと、
え、呼吸できてんのかな、おまけと
普通に呼吸してるマリと
サンタンでした。
またね
またね、
無茶ぶりだった、ごめん。